ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史の話題、こちらを紹介していただいている番組となります。今週もですね、佐藤博次先生とはお電話で、こちらの釧路歴史探訪コーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは、佐藤博次先生には釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は釧路学初級の前編です。去る3月10日に予定されていた講座がありますけれども、その講座が新型コロナウイルス感染症のため中止となりました。そこで今夜と次回は釧路商工会議所主催の釧路検定の内容を紹介する内容にしたいと思います。はい、釧路湿原深夜大学に在籍する皆さんとともに講座の一部として聞いてください。
今週の釧路歴史探訪は釧路学1初級、こちらの前編となります。第12年次を迎えた釧路検定、初級と上級の2つの領域で佐藤先生、試験があるんですね。
そうですね、今日はそのうちの初級についてです。第1問を紹介します。胴部、器の、母体にあたる部分、ここにハケで擦ったような文様があることから付けられた土器の名称を次から選び、その記号を記入しなさい。4つの選択肢から正解を選びます。4つの選択肢の阿は縄文土器、い弥生土器、う薩摩土器、え末期。さて、正解はどれでしょう。釧路検定は歴史、自然、産業、観光、生活文化の5つの領域から各10問が出題されます。最初の問題は先史時代から考古学的物質文化やアイヌ民族を出題する中身です。
はい、皆さんもぜひ考えてみてください。縄文、弥生、こちらは教科書でおなじみですけれど、末期は、聞いたことあるようなないような感じですが、佐藤先生お願いします、解説の方。
はい、末期というのは須藤さんの須とか必須という時の須に、はい、慶は、絵は恵むという字です。慶子さんの慶です。この末期は古墳時代後半から日本で作られた陶質の土器。陶質の土器っていうのは薄い土器、これを磁器というのに対して、厚い土器、焼く温度も低い温度で焼く陶器と高い温度で焼く磁器に分かれるんですけれども、その陶器にあたるもの、そういうふうに言っています。新羅の国から渡来人によって伝えられたのが始まりとも言われていますから、問題の薩摩土器の時代からは、そうですね、500年前後は古い、後になってからできてくる、そういう器、ごめんなさい、薩摩土器よりは500年ぐらい先、昔の時代に作られた土器ということになります。薩摩土器というのは北海道で見られる独自の文化となります。日本の歴史では平安時代、鎌倉時代の時期に発達していた文化です。胴部、器の胴体部分にハケでこすったような文様がある、こういうことで縄文、つまり縄目の文様や弥生土器とは違う器の文化です。そこから正解は薩摩土器というのを選んでください。さて、次の問題です。
最初の問題は高校の授業の日本史の知識があると解くことができました。さあ、その続いての歴史の問題、佐藤先生、第2問の紹介をお願いします。
はい、次は少し新しい時代に移りますけれども、次のような問題です。釧路管内で起こった次の出来事の中で、大正時代に起こったものにして、始まりが大正時代にあって かつ戦前の昭和時代に起こったものを選び、その記号を記入しなさいという問題です。4つの選択肢です。あ、阿寒国立公園が指定され、祝賀パレードなどの行事が実施された。 い、釧路で初めての国体単調国体が開催された。う、四代目佐野孫右衛門による佐野移民によって前浜漁場が発達した。え、豪雨、非常に強い雨で釧路川に大洪水が起きスタートした。この洪水を契機にスタートした治水工事が完成した。さて、4つの選択肢からどれが正解でしょう。
釧路管内で起こった次の出来事です、大正時代に起こり、かつ戦前の昭和時代まで続いている出来事、そうですね、継続した出来事ですね、こう見ると。
そうですね、2つの時代にまたがるというところがポイントです。はい、阿寒国立公園指定は昭和9年のことです。つまり昭和のうちでも戦前昭和に限られます。大正期にはまだ決まっていませんでした。伊の釧路で初の単調国体は昭和59年のことです。宇の孫右衛門による佐野移民というのは明治3年のことです。ここから絵の釧路川大洪水は大正9年に起きており、これに伴う治水工事の完成は昭和6年ということになります。したがって大正と昭和の時代に2つの時代にまたがる一つの場所での出来事、それは絵ということになります。
今週の釧路
歴史は、
はい、
歴史は明治20年後1900年と1920年、つまり0と20年に重要事項があります。さて、第3問です。ここからは自然の問題に移ろうと思います。今夜紹介の自然の1問目を紹介しましょう。
今週の釧路歴史探訪は釧路学1初級前編前編です。釧路湿原シニア大学は40名の皆さんが2年課程で学習します。その授業の一コマからです。
釧路から根室に至る海岸線の地形について、見られないものを次から選び、その記号を記入しなさい、こういう問題です。これも4つの選択肢から正解を求めています。あ、海食貝、い、トンボロ、う、海岸団球、え、ドビン岩。問題は活字で書いていますので、例えば海食貝、小海が削られた崖のことです。あるいは海岸団球というのは海岸が階段状になっていることを指します。海食貝、トンボロ、海岸団球、この3項目は理科の教科書に出てきます。でもドビン岩というのは何でしょうか。そうしたものはちょっと、教科書にも出てこないことなので、迷わず絵のドビン岩を、これを選んでください。それではそれぞれの地形はどこに見られるものでしょうか。海食貝、海が削られて、この崖のうち、この柔らかくてへっこんだ部分と前に飛び出した部分とに分かれているようなところ、これは釧路川の川口から東へ行く海岸線に見られる地形です。トンボロっていうのは別名、日本語では陸系統というふうに言われています。キリタップ半島というのがありますけれども、このキリタップの半島と北海道の本土部分とをつなぐ地形、これが陸系統、トンボロというふうに言われるものです。
自然の問題から2問目の紹介をお願いします。最初の問題もやはり理科の時間に学習した知識があると解くことができます。
自然の第2問、釧路川に関わる説明で正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。正しい項目というふうにありますから、4つの選択肢のうちから正しく書かれている選択肢を選んでいただく問題です。標高高さ120メートルの屈斜路湖の水面から 約120km 流れ下る二級河川である。い、流域は約2400平方キロメートルで石狩川と同じく広大である。う、シベチャ付近から流速が特に遅くなり、登録などの解析庫も目立つ。え、流域で随所に見られる最大の三日月湖がシラルトル沼である。
自然領域の第2問です。釧路川の問題です。海岸線からの出題に続き、屈斜路湖と太平洋を結ぶ釧路川です。
今のこの4つの選択肢の中に、例えばあの二級河川、いの石狩川と同じく、またえの三日月湖がシラルトル沼、この3箇所が怪しいのです。一方で釧路川は標茶までは川底にこの細かな石がある、あの川の底の特徴があります。で、この標茶を過ぎると今度は川の底は土や砂の、あの地質に変わってきます。つまり流れが急なところから緩やかなところに変わることによって、少し川にも変化が現れるということなのです。また登録の成因、登録がどうしてできたかというと、これは海の後の湖と書く解石湖というふうに言われる、あの出来方なので、この宇の記述は標茶までの川底、標茶以降の川底の記述とともに、この登録が解石湖であるということを含めて、宇が正しい選択肢ということになります。したがって正解はうということになります。今夜はもう一問だけ解いてみましょう。最後の問題は産業の領域からの出題です。右の図はといってグラフが出されています。このグラフは2016年の釧路総合振興局における漁業生産量の内訳であるというふうにあります。A というところが空欄になっていまして、A に入る魚種は何か次から選び、その記号を記入しなさいというものです。図は最も比率の多い A 35.3% が空欄、つまり漁業種目が書いてありません。ここのところを当てるところです。他にグラフではサンマが 11.3%、 タラ 4.6%、 サバ 4.7%、 その他16.3% と示されています。
今夜最後の問題は産業領域から水産の出題です。選択肢はあ、サケ、イ、マイワシ、ウ、ホッケ、そしてえ、ニシンとなります。
はい、あ、サケ、イ、マイワシ、ウ、ホッケ、え、ニシンから選びます。生産量、つまり目方重量の問題なんですね。多角性魚種、たくさん取れる魚、そういうふうに言われています。単位量あたりの価格が高いのは、実は鮭、ホッケ、ニシンの順番ではないでしょうか。まあ、ここで求めているのはたくさん取れて、その取れる量のウエイトが高いということですので、ここはマイワシというのを選んでいただく問題です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしてきました。それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今夜は釧路学1というタイトルで、お伝えいたしました。3月10日に予定されていた釧路湿原シニア大学の講義が中止となりました。外出自粛、外へ出ちゃいけません、出ないでくださいということを要請されていますので、特に高齢者の方に集団で集まっていただくと、そこで、感染症にかかる比率が大変高くなるということから中止になりました。で、講座が中止になると、一方で市民に与えられている学習権、学習する権利という考え方があります。学習保障の一形態として、今夜は放送で情報伝達を考えてみたのです。本来は通学生、つまり講座に出席して話を聞いていただく釧路湿原シニア大学、この今夜はこの放送を通じて ある意味通信制教育で学んでいただこう、そういうわけでこのテーマを選びました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。